申命記の9章の1節から16節までです。ここでまずですね、9章の1節、前にも触れましたが、聞けイスラエル、シェマイスラエルというんですね。これは現在に至るまでイスラエル民族、シェマということですね。重要なことが言われるときにですね、聞けイスラエル、シェマイスラエル、これは世界の賛美にもそのヘブライ語での歌があるので何度か歌ったことがあります。シェマイスラエル、聞けイスラエル、これは現在イスラエルというのは現在では神の民ということで、新約聖書以降ではキリストを信じる人々ですね。旧約聖書においては少数のその民族を指してたけど、新約聖書以降ではこれは神の民の象徴的な言葉になったわけです。だから現在も絶えずですね、聞けキリスト者たちよと、ともすれば人間は絶えず人間の声ばかり聞いておると。礼拝っていう、何度も言っておりますが、日曜日の礼拝も神様の声を聞くために来たから、集会所に入ったらすぐに耳を傾けてですね、みんなが御声を聞くために静かに静まらないといけないのに、別の話をしたりですね、要件の関係のないようなこと、そんなことがあるのはそもそもこの聞くために来てないと、なんとなくもうサロン的なですね、そういうことのためにからするとですね、来ておるというふうなことが起こるわけです。絶えず聞けイスラエルと、もうほとんど人間同士の話やらそういうことばっかりの中でおるわけなので、せめてそういう死の日の礼拝の時には初めからですね、礼拝の場に来たらこの死神様の言葉聞こうとする、あるいは祈りっていう姿勢に入る、まあ、それが本来なんですね。でここで、何重要なから言ったんですけども、何が重要なのかということです。どれを聞けっていうのは、これはこの4節から3度も繰り返されているんですね。重要だからこそこのことを聞けイスラエルと、神の声として、それはあなたの神主があなたの前から偶像の民、真実、正義に一番大事なものとしない、そういうものを追い払う、追い出される。する時には、私が正しいので、この地を、良い土地を、約束の土地を得させてくださったのだと思ってはならないと。私が正しいからこのようにしたんだと、してくれた。私が正しいことの報酬としてしてくださったと。思ってはならないと。けどこの世ではですね、みんなこういうことなんですね。自分が頑張ったから賞をもらったと。何でもそうですね。スポーツでも芸術でも学校の勉強でも会社の、まあ、次第に会社もですね、単に年齢が多くなったら給料遅れるんじゃなくて、結果を出したらものには勤務時間が短くてもですね、相当な報酬を出すと。そういうふうな方向に変えようと、変わっていこうとするところが多くなってきつつあるわけです。私が頑張ったから多くの報酬をもらった。私に能力があって、それも頑張ったからこれだけの名誉を得たのだと。これはもうごく当たり前の考え方になっているんですね。けれどもこの聖書の世界では、そこがまさにいけないことなんだと。そもそも頑張る力を誰が与えたのかと。まあ、そういうふうに物事をまた違った方向を考えるわけですね。あなたがもし病気になったり、あるいはあなたの親がもしですね、生まれてすぐにですね、死んでしまってたり、怪我をしたり、事故になったりしたら、そもそもそんなことはできなかったはずだと。それを誰が守ったのか。それは私が守ったからだ。というふうに神様はですね、そういうふうに、その力なり、無事にそういういろんなことができたのは、みんな 私はあなたをですね、あなたに与えたものに過ぎないという、まあ、そういう考え方なんですね。で、そのことをもう一度五節にも書いたんですね。あなたが正しく心がまっすぐであるから彼らの土地を得るのではないと。父と蜜の流れる土地を得るのはあなたが正しくまっすぐであるからではないと。この国々の民が神に逆らう神様っていうのは真実や愛、そういうものに逆らって意図的な悪をする、悔い改めとしないから追い払われるんだと。そしてもう一回ですね、さらに6節、このように3度もですね、畳みかけるように繰り返しているわけです。あなたが正しいのでこの良き地を与え、それを得させてくださるのではないことをわきまえと。このほどまで、くどいようにですね言われているということは、さっきも言いましたように、それほど人間はいつも自分がしたのだというふうに自分で自分を崇めると。ということが非常に根深く救っているわけですね。そこから離れられないわけです。自分がしたから、自分が偉いからこういうのできたんだっていう。だから他の人間が何か業績を上げても、あの人が偉いんだと、あの人は立派だということになる。その背後に、その立派な人は誰なのかと。オリンピックで金メダルとか、そのような能力を与えたのは誰なのかですね。そういうことのためには、親も相当のお金がないと、あるいは周囲のものをお金をたっぷり出してですね、外国まで練習に行かしたりすると。まあ、そういう配慮を与えたのを、これは親をしたと。この親の心を本に書いたのは一体誰なのかと。そういうふうに万事をですね、そういうふうに、その背後の神様がなさったのだというふうに、神様中心にいつも思う。まあ、そういうふうな修正は、もう全くというのはないわけですね。日本には神様っていうのはそもそもこんな神様おらないというわけですから。で、この点はキリスト者となっても、もう絶えずこの間違った方向に引っ張られやすいということです。何かができても自分がしたのだと密かにそういうことを思ったり、口では神様神様と言っても、心の奥ではなんとなく自分がしたんだというんですね。自分が偉いからできたとかいうふうに、そういう人間の非常に奥深くに救っている自分中心主義っていうものがあるというわけですね。そういう意味で、聞けイスラエルと、今の私たちにも聞け、キリスト者たちよと。あなたがまっすぐだから良きものを得たのでないのだと。主があなた方に与えたのだと。そして、ここでこの正しさ、まっすぐ、そういったことがあるからでないと。正しいのでということを何度も、さっき言った3回も言っていますよね。4節にも、私が正しいからしたとか、あるいは5節にも、あなたが心が正しいからまっすぐだから土地を得たんではない。6節にも、あなたが正しいから神様を用意土地を与えないと。まあ、それだけ、このように言われている。人間はどうしてもなんとなく正しい、自分は正しいっていうふうに固執してしまいがちですね。でも神様の目から見たら、本当に正しい人間なんかどこにもいないということなんですね。で、四章の終わりではですね、よく似たことが書いてあったわけですが、それは、17節、いや、4章で、8章です、すみません。8章の17節。 8章の17節では、神様が、あなたは自分の力と自分の働き、その手の働きも自分の力があるからできるというわけで、要するに、自分の力でこの良きもの、富を築いた、と考えるな。そうではなく、あなたの神主を思い起こせ。その良きものを、気づく力、富を気づく力をあなたに与えたのは主なんだと。それに、ここでは富、してありますが、この時の富っていうのは羊やら、牛やら、あるいは農作物ですね。そういう良きものを気づいたのは自分だ、というふうに考えるなと。その力は神様が与えたのだという。ですね。そういうふうに八章では特にですね、富を築く力、農産の、さまざまな時農産物とかそういういろんなものですね。九章では、自分は正しいんだと。あなたは正しくないと。神様がですね、そのご計画上必要なから、主の民、そこにおった偶像、崇拝して、かたくなの民を追い出されたにすぎないと。私が良き土地を与えた。まあ、こういうふうに、八章から九章、神明記っていうのは、外こういうふうに非常にですね、繰り返し繰り返し表現を変えて、情熱的っていうかですね、神様の熱情がモーセに伝わり、その熱情を持って人々に、語りかけるという。その独特のこの神明記の語り方なんですね。で、新約聖書においても、当然それはもう言われていることですけど、新約聖書でよく、救いは自分の力でないっていうことですね。この仏教的な悟りっていうのは、自らの瞑想、黙想の力、自らがですね、様々な自分の考えの迷いをから解き放って瞑想、黙想してですね、仏陀が、菩提樹の下で、長期間瞑想したと。はじめは苦しい修行したわけですね。断食をして、痩せ細って。もう痩せ細って死ぬ方になったと。もういよいよ何もできないという時に、牛乳をもうもらったと。ところで元気ついて、これは断食してもどうしてもできないと。必要な食べ物を食べて、で、様々な間違った考えの鎖を断ち切ってですね、理性的に黙想、瞑想して。そして悟り開くと。そういう意味でですね、自らの力でですね、そういうことをしようとするのが本来仏教のやり方なわけです。もともとあれはインドの哲学なんですね。哲学って人間の考えによって正しいものを見出そうとする。その点、キリスト教、旧約聖書からはですね、人間はどんなに頑張っても本当の救いには達しないと。信仰そのものもですね、神様から与えられないと。という、そのぐらい人間の深い弱さというも限界というものを聖書の世界で非常に深く認識している。そういう意味では随所に新約聖書全体がそうなんですね。それを言葉としてはっきり書いてある、よく引用されるところも言っておきますが、エペソ書の2章の8節です。エペソ書2章の8節、353ページです。新約聖書、353ページ。エフェソ信徒への手紙、2章の8節。 あなた方は恵みにより、神様からの一方的な恵み、愛により、それで信仰も与えられて救われたのだと。恵みにより信じることができ、そして救われたと。このことは自分の判断力や努力、修行、自分の哲学的施策、そういったさまざまな自分の力によるではなくて、信仰も救いも、これも神からの賜物だと。この言葉は特にですね、よく知られて、またその通りなので、引用されるところですね。はい、それで、元に戻ります。で、次、もう一つの内容が、8節以降あるわけです。ホレブにいたときってありますね。これはシナイ山、ホレブ山とも言ったりします。激しく憤って滅ぼそうとした。これはその後のことを指してるんですけど、旧説はその怒る前にどういうことがあったかと言ってるんですね。主がですね、イスラエルの人たちと結んだ契約の板を受け取るため山に登った。私は40日40夜山にとどまって、パンも食べず、水も飲まなかったと。その時に主は、神の指で書かれた2枚の石の板を授けてくれたと。で、神の言葉が書いてあった。その中心が、当の神様のご意志、律法を書いた。その40日40夜が過ぎて授けたんだけども、すぐここから降りなと。あの民は堕落して命じた道から離れて、わざわざですね、鋳造、像を作ってよと言うんですね。本当の神様を信じるモーセによって、そしてはるばる導かれてきたのに、ここで重要なことはですね、この実会を中心とする神の言葉が直接与えられて最も大きな恵みですね。この恵みは今日までついているわけです。神の言葉が与えられたら、さまざまなことが解決し、また大いなる力を与える。その最大の恵みは神の言葉だったわけですね。聖書は神の言葉。イエスもですね、この世は滅んでいく、過ぎ去る。でも、私の言葉は永遠に滅ぶことがないと。ですね。私が日夜ですね、思っているこの願い、努力、エネルギー、皆さんも様々な意味で祈ったり、献金をしたり、あるいは命の水とかいろんなこと、全部これは神の言葉のためです。神様の言葉、真理の言葉が存在して、それによって私たちは救われる。ですね。十字架でイエス様が死んでくださった。これも神の言葉なわけです。私たちの罪のために。復活をしたっていうのは、これも神の言葉であり、復活をさせる力も神様の言葉の力。そういう最も大きな恵みのただ中に、最もひどい罪を犯したという。ここに人間というものがいかにですね、深い罪に陥っていくのかと。最も恵みの頂点に、と言えるときにですね、最もひどい罪を犯している。で、このことはですね、さらに旧約聖書で読んで驚かされたようなダビデの罪。ダビデも数々の困難を神様の恵みによって命救われて、そしてサウルもヨナタンも死んで、ダビデは王になったんですね。で、そういう意味で王となって平定して、その恵み、もう本当に恵みがたっぷりあった、その頂点の時に大いなる罪を犯してしまったということだったわけですね。 まあ、こういうところにもわかりますが、いかに人間というものはですね、先の見えない、また真理のわからない愚かな存在であるかということがわかるわけです。もう一つの側面は他方ですね。一方ではそういう大罪を犯しているただ中に恵みが一方的に注がれるということをまた聖書で記されていることですね。この一番の典型はパウロでもあったわけです。キリスト教徒こともあろうに殺すことまでしたと実際に新約聖書が書いてあります。迫害をして追いかけていって、そういうふうに大罪を犯しすっているようなただ中に神の光が突然臨んで、神の言葉、イエス教の言葉を臨んで、そうして、救いを得たと、そういうふうにですね、人間の普通の考え方では考えられない要素を持っているんですね。神様、大きな恵みを与えるとき人間はこれを裏切って大罪を犯してしまう存在でもある。そんな弱い人間なんだけど、その弱さ、あるいは罪のただ中にでも神様働いてくださるんだという。それはよく考えてみますと、大変人間はみんなそうなんですね。みんな罪のただ中、罪を犯して自分勝手に生きとったと。それでもその突然ですね、あるいは徐々に徐々に、神様の一方的な恵みによってそこから取り出されたっていうのが、これはキリスト者の人たちなわけです。そういうふうにこの両面を持っているわけなんですね。そういうことで私たちもどんなに大きな罪がある人を見てもそれで見捨ててはいけないことであるし、私たちはどんなに大きな恵みを得てもですね、これ自分の力であると思ったりしてはそれこそ大きな罪だと。この40日40夜も神の言葉を受け取るために山にいたと。これ一体何を意味するのかと。お腹いっぱい食べてですね、のんびりしてるとき、あ、神様来て、はい、あんたに神の言葉あげますよと。ということではなかったということなんです。何時間もかかるような高い山に行ってですね、しかも40日40夜なんて人間存在のギリギリっていう感じですけど、まあ、これは、極限の苦しみという、まあ、そういうようなことを経て人類の永遠の宝となったですね、この神の言葉が直接与えられた、まあ、そういうことを意味しているわけです。本当に神様の言葉をしっかりと自分に与えるためには、大概これは人間はですね、様々な苦しみを得ないと本当には受け取らない、なんか安っぽく簡単に捨ててしまう。でそのために苦しみも起こるということですね。楽々さしとったらいつの間にか神のことを忘れて人間の言葉ばっかり、単なる例えばおしゃべりとかなんかで満足してしまうわけです。そして祈らなくなる。祈りによって神様に言葉くださいっていう詩篇はそれが必死の祈りがあるわけですね。私たちは誰でもうっかりするとそういうふうに、恵まれたような状態をずっとのんびりしてしまう。そこで神様は人それぞれに固有のですね、誰しも分かりを伺い知れないようなどこかですね、一人一人、あるいは一つの家族一つの家族ごとに独特のこの苦しみや悩みやら問題が起こる。それによって私たちは必死で神様の御言葉をですね、このモーセの40日40夜という断食、苦しみを経て御言葉が与えられたように、私たちもそういう御言葉を単に苦しめるために神様は苦しめるんじゃなくて、本当に御言葉を与えるために苦しい経験をもう与えるんだというんですね。そういったことがわかるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。